こんにちは、遠藤和樹です。大久保啓太の財務頭を鍛えるラジオ、ハネトレ。大久保先生、よろしくお願いします。
お願いします。
さあ、ということでね、いきたいと思いますけど ね、
ね、やっぱり、世界はね、可愛いに動いてるなということを改めてね。
全然共感できないんですけど、どういうことですか？いや、可愛いに動いてる。
なんかさ、
フィギュア、この間の何の話？
この間の、あの展示で、こう、カスタムフィギュアというか、アート作ってる人
が。当たった、フィギュアですね。はいはい。
そう、フィギュア、まあ、アート作品、まあ、ミッキーとか、まあ、いろんなものをカスタムして出す人がいるんだけどさ。
はいはいはい。
な、結構、最近その筋肉系のやつは結構多くてさ。
ちょっ
と展示を見に行くと。
筋肉系。
筋肉。いや、スーパーマンとか、あの、なんかダビデ像みたいなやつとか。そういうのね、俺全然売れないと思うって言ったの。
全然可愛い方に動いてないじゃない。
だから可愛いの持ってきてくれてさ。可愛いやつをもう持ってきてほしいと。偉そうにね、作家さんにね、言ってしまったわけですよ。まあ、俺は専門家だと思う。マーケティングだと思ってから。おもちゃのマーケティング
観点から
言うと、多分可愛いだと思いますって言って、可愛いのを集めてもらって、作ってあったのあったからさ。完売ですよ。やっぱ、マッチョミッキーが一番最後までちょっと手こずった。
マッチョミッキーは売れないんですか？
いや、売れたけど最後。でも結構、そう、整体の先生の、筋肉好きの整体の先生が、
ね、ピンポイント。
そう、ピンポイントで。それはもう狙いに行ったけど。
販売戦略の方ですね。
いや、でも、もう今回立体なんか全部売りたいなと思ってたから、その、作家さんのね。そう。でも可愛いので、でも本当に全然、勝手にポツポツ売れてって。
へ
ぇ、なんかね、やっぱ今可愛いに来てんなっていう。ラブもすごいしさ。
インスタに載っけてますか？
乗っけてる、黒いフィギュア。
ギャラリーの方で。
そう。ギャラリーの方で。いや、いいなと。今後もちょっとね、扱わせてもらおうと思ってて。
常に、自分のマーケティング感覚が当たってるって話。
いやいや、そう、それで、そう、だからどんだけ可愛いのがいいのかっていうのを今度、今、足立まりさんとさ、拓司さんがこういうイベントやっててね。
はいはい。
あ、拓司さんでランチやすの。と、その、足立まりさんって美濃焼の陶芸の可愛いスカルのやつを、こう、ポップなやつのコラボでさ。
はいはい。
やっぱ可愛いのよ。
なかなか行動的に知らないとイメージつかないですけど、可愛いんですね。
そう。それをね、その作家と一緒にちょっと行きましょうっつってね。わざわざ連れてって。可愛いでしょ、時代はって言って。そう。
彼らのアーティストの方々も、そうやって、意外とマーケットに合わせて。
いや、でもね、それがね、ちょっと、あれなんだよね。多分作家さんって、その、やっぱアーティストってさ、やっぱアートを作りたい人じゃん。
そうだよね。やっぱ俺らマーケットに迎合したくないよね。
だけどさ、迎合してくんないと売れないところもあるわけだよね。
はいはいはい。
その境目は難しいなと思ってんだけど、でもやっぱインスティンクトイとかうまいのよ。やっぱその大久保さんってさ、社長は経営者だから、めちゃくちゃいいのも作るんだけど、
売れ線も作
れる。やっぱマーケットをめっちゃ見てるんで、やっぱこのバランスだよねっていうのがね、結構今面白いなと思って。
なるほどね。
でも全然どうでもいいんだけどさ、インスティンクトイって中国で売れてんだけど、中国語でインスティンクトイって言いにくいらしくてさ、大久保って呼ばれてるらしいん
だ。なんで？あ、その先生が大久保だから。
そうだから大丈夫って。俺、中国語さ、ほとんど覚えてないんだけど、大学の時やってさ、自分の名前ぐらい覚えてるんだよ、大丈夫ぐらい。だからさ、まさかここに来てそれは聞き取れると思う。
大久保流行ってんだ。
なんでダージューバーって言ってんだろうみたいな言ったら、そう、大久保さんの作品だから、何の話だってね。まあだけど、ポップマートもすごいし、成田空港今できちゃったからね。
あ、ポップマートにも成田にあるんですか？
成田空港にもある。
へ
ぇ、あでもなんかもう、甥っ子とかみんな知ってるもんね。ラブブが欲しいってみんな言ってるからさ。いや、持ってるけど言わないよね。取られちゃうからね。
それって昔で言う、何に当たる感じ なんだろう。ないよね、そんなの。
そうだね。
卵っち。
大人から卵、あ、でもそうかもしれないね。卵っちを多分、韓国のタレント、アイドルみたいなのがつけてたりするから、ラブブ。
はいはいはい。
なんか今でも買えないから、みんなラブブつけてると、不幸になるとかいうのを SNS に書き込むらしい。
それ、昔のエアフォースみたいなもんってこと。
いや、エアマックス狩りだったら勝ったじゃん。ラブブ狩りじゃねえんだ、みたいな。なんか世界はどんどん、こう、なんだろう。リアルとまた SN、なんかオンラインの境界線もよくわかんないね。奪えばいいのにと思ったけど。あ、奪っちゃダメか。
いや、幸せにならないっていうのは、奪われるから危ないよじゃないんだ。
じゃない、なんかね、そういう呪われるとか、なんかそういう
の。あ、そっちの方に行く
んですね。怖いんだけど、もう。奪えよと思わない。
昔ね、下駄箱で大体やられてましたよね。入れない。
古いですね。古いな。マックス狩り、ボンタン狩りね。
ありましたね。
ボンタン狩りあったでしょ。
ボンタン狩りはね、
ボンタン狩りから始まってんじゃない？
そっか。ボンタン狩りはちょっとあれだな。小学校からボンタン狩りありました？
いや、中学の時。
あ、そう、あ、そうね。
で、怖い先輩来るとボンタン隠すの。
うん。
広がりをこう。
広がりを抑える
さ。渡りを抑える
。パンツ2本置いてたりね。してましたね。
懐かしい。
さあさあ、そんなね、思い出話もありました。
中乱が難しかった
よね。もういいんです。
中乱。
中乱行ったらダメ。
わかんない、中乱。
岡山の製法工場の話とかになってくると思いましょう。
はい。
さあ、ということでね、今日の質問ですが、は
い、
今日はですね、
観覧って可愛いよな。
ちょっと静かにしてもらえますか。観覧可愛いですよね。
観覧可愛くない今考えると。チョコランはやっぱいかついけど
さ。確かに、
ね。かっこいい。観覧って可愛いよ、ね。
パラレルなやめましょう、
はい、
最強。
はい。はい。
今日はですね、はい、ちょっと簡単めのというかね、
この簡単め
質問そうです。最近ちょっと重ための質問が多い中で。
そうね、未来予想しろっていう。
そうそうそう。はい、さあ行きましょう。
はい、
現場でお客様からこれってシステム使用料、消耗品、雑費どれで処理するべきですかと細かい勘定科目の選択について頻繁に聞かれます。
そうなん
です。正直そんなもん自分たちの会社の運用方針で決めてくれよと内心思ってしまいます。
はいはいはい。
税務上明らかに問題があるわけでもない場合、こうした質問にどこまで真剣に答えるべきなのか、あるいは自分たちで考える仕事として突き放してもいいのか、その線引きに迷っております。
あ、境目ね。あ、
大久保先生ならこういう時どう考えどう行動されておりますか。何か指針のような考え方あれば教えていただきたいです。
もう何も考えてないけど、
これあれですね、事務所の方でしょうね、会計事務所。
あ、確かに。でもまずさ、なんか面白いのはこの人は別に何気でもいいって思ってるっていう、価値観なんだね。それは面白いね。なんかほら、会計事務所ってさ、これが正義だみたいな人結構いるのよ。
あ、こうあるべきってことですか？
こうあるべきだみたいな。なんか結構さ、ほら、怒られるんだよね。
うんうん。
セカンドオピニオンとかでさ、これはなんか当たり前に、何気ですみたいな。
ああ。なんか、
うん。もう俺もどっちでもいいと思って
る
んだけど。
厳格にすごい決まってたりします。でも大企業はめちゃくちゃ決まってますよね。もうこれはこれじゃなきゃダメみたいな。
それはだから大企業はその会計方針っていうか規定がきちんとしてるからね、
うんうん、
っていうのと、やっぱりその分析をしっかりしてるっていう意味では、あまり変にぶれちゃいけないんだろうけど、まあ極論言うと何日でもいいっていうか、例えば個人の確定申告とかさ、全部経費でいいと思うんだよ。収入経費で差し引きでよくね。そしたら自分で申告できるよねって思ってて、
まるっと。
だって別にいいよね、分析しないでしょ。税金がいくらかだけ気にしてるだけじゃん。それこそさっきの作家さんとかさ、アーティストの方とか、その真剣に何費ってやる必要は1ミリもないよね。
あ、税金いくら材料費みたいな
とか別に分けなくていいじゃん、経費で。だから言ってんのは、そのカードとかでさ、もうこれが入金口座とカード引き落とし口座決めて、カードだけで経費を切るって決めればさ、もう全部支払いは経費で、収入は売り上げだよね。以上終わり。
販管費1本、
1本
経費。別にそれでいいんですか？
なんか別に何の違反じゃないもん。損金、いや、要は所得税だと収入と必要経費って概念があるだけで、法人税も益金と損金って概念だから、変な話、決算書作るのは益金、損金、益金3億円みたいな、損金2億円ってやってもいいよ別に。極論言えば、
じゃあ売上を上げ、うん、上げてて、うん、経費でドーンって切って、
うん、
で最後益金か損金あれば一応成り立って OK、うん、
成り立る、税金計算できる、
うん、
別にただいいんですね、うん、いいんだけど、なんかこう勉強しちゃってるから、会計事務所のことが、
うんうん、
だからなんかちょっとこういう経費はこうじゃなきゃいけないみたいな、こう固定概念にとらわれるっていう、良くも悪くもそういうところはあって、まあ、じゃあ なんで分けるのかっていうと、やっぱ会社として決算書をどういうデザインすべきかというか、まあ、分析というか、経費一本だとね、分析ができないから、分析だったり、まあ、予測だったり、だから分析とか予測とかしませんっていう個人事業主は別に全然何も問題ないと思うんだよね。だけど、その課税庁側も分析するわけだよね。その科目の増減というか、まあ、科目までやってるかちょっとわかんないけど、まあ、明らかに異常にこう増えた場合にさ、チェックしに行きやすいじゃない。 それがこうバルクでなってるとやりにくいよねっていうのはあると思うけど、まあまず一番はだから会社側がどうしたいかっていうことで、別にそれこそ全部雑費でもいいわけだよ。
じゃあ事務所の方目線と、あとはなんだ、自社、だから自社的には問題ない、
まず、まず自社的に問題ないかどうかっていうか、自社的に極論言えばだからなんて科目を作ったっていいんで、システム使用量、例えばそう、システム使用量って確かにないのよね、あんまり。勘定科目としてさ、あんま見たことないじゃん。だけど今めちゃくちゃ多くない ?SARS 使用量みたいな。
っていうかシステム使用量すごいね、積み上がってきますよね。
積み上がるじゃん。これがだから、うん、今だと通信費だったり消耗品だったり雑費だったりって入れてんだろうけど、
ああ、大体通信費に入れてるかもしれないです
ね。通信費だね。でも通信費じゃなくねって思う、ね、
はい、確かに。
別にフリーとか。だから、うんうん、でも消耗品でもねえよな、みたいな。多分変わってくるから、まあ自社が分かりやすいように SARS 使用量とかにしちゃってもいいし。
確かに。
その方が経営者がやっぱ経営判断するための積み上げなんで、会計って、
うんうん、
そういう意味では別にそのルールってないよね。それが損金かどうかっていうルールは税法にあるけど、それ以外は別に何でもいいんで、だからすげえ固定資産売却益とかをなんか買った車を売った代金みたいな
してた、書いてあるんですか、
書いてある人とかいて、
いやそれ逆に分かりやすいですね。
いや逆にでもそんだけだから給与とかもう分かんないなら、本当にもう少ない人だったらね、A さん、B さんで感情作ってもいいよ。
ああ、大久保さんみたいな。
そうそうそうそう。ダジューバオって入れても全然。外注費も少ないならさ、下請けさんが3社とかだったら、別に外注費まとめんで、まあ普通は外注費にして、なんだ、なんていうんだっけ、補助科目みたいなのでやるけど、別に見にくかったら直接入れたっていいし、もう結構デザインは自由ですよ。
ただそうなんですね。
そうそうそう。
これ金融機関とかで借り入れしてる場合も別にそれでパックでまるっとでもよく
出してくれるんです。いやいや、おっしゃる通りで、いや、金融機関の目線が今度必要になるっていう、さすがですね、財務頭で。先に言われちゃった。そう、金融機関的に多分、売上経費だと怒られるよね。
確かに。見れないですもんね、彼ら。
見れないので、でも、まあ、いろんな、とは言っても、そのいろんな会社がいろんな科目使ってるっていうのは事実だと思うね。その、会計事務所の一担当者の正義はあるかもしれないけど、
うんうん、
まあこの子はないかもしれないけど、まあ結構あって、これは絶対消耗品だろうみたいな。結構なんか俺がいたちっちゃい会計事務所ではあって、所長は何でも雑品するみたいな。ちょっとディスなそれ。別にいいじゃねえかと思う。雑品なんだから。なんか。
でもそれよく聞きますよね。
そうそうそう。
よく雑品にするって話、ね。
雑品。顧問料が雑費になってるみたいな。なんか雑費がすごい悪いみたいな。別に雑費と思われてんじゃねえのみたいな。
なんか雑費ってこう、なんかこう、隠したいものを突っ込むっていうイメージがついてるんでしょうね。
多分。そう。で、だからまあね、顧問料とかいう科目あったりなかったりとかさ。顧問料なんか別に、まあね、必要な。それより SARS 使用料の方が今必要だなと思って
。確かに。
そうで、銀行が、結局でも、銀行は科目の詳細なんか正直どうでもいいですよ。ただ比較をしていくのに、非常に膨れたりする科目とかあったらっていうのが問題なんであって、銀行的にはだから、その、原価なのか、販管費なのか、営業外なのか、要するにその利益が粗利なのか、営業利益なのか、経常利益なのか、特別損益なのかっていうことの区分で、格付け、まあ今ないけど、まあ一応評価が変わる可能性があるので、そういう意味ではそのどこの区分に入れるのかっていうのはすごい重要だけど、うん、例えば、家賃を会社で払ってます、販管費です。それを社員に貸してる、貸し受け取り家賃が営業外の利益になってると、営業利益悪くなっちゃうから、だから、その、社宅用の支払いの家賃は営業外費用に持っていくとか、あるいは、社宅の売上を売上高に持っていくとか、まあ、そういうのでバランスちゃんと取っていかないと、評価下がったりとか、そういうケースはやっぱある。そこはね、気を使うべきだけど、そうじゃなくて、その中の科目が、なんであれ、まあ正直なんでもいいから、そういう意味じゃ、この方が言ってるように、今現場で決めてくれっていう話なんだよ。何を管理したいですかって話なの。
うんうん、
それがやっぱ、なんか正しいものがあると思ってるから。企業会計原則って基本的にはその適正な会計しろしか書いてないんで、ざっくり言うと、
うん、
なんか6原則とあったけど忘れたけど、なんかそういうことしか言ってないんで、そのだから全然適正じゃないことはしない、もちろんするなよって、特別利益を売り上げ上げるとかはおかしいわけだけど、 あの継続して会社が正しいと思っている処理をしていく分には何ら問題がないので、
それこそそういう意味でこの発言なわけです
ね、
う
ん、確かにね、会計事務所も初めデザインすべきかもしれないよね。あの、まあ、会社ができないんだとすると、だから税理士に言われたから
各社ごとにですよね、これってね、各社ごとにものがあるというよりも
各社ごとにどういう基準でデザインしていくかっていう、何を見ていきたいか、で結局過去の積み上げなんで何を知りたいかだし、そこからの未来予想していくっていう意味でも結局分かるようにしなきゃいけないっていうか、分かるようにすべきだから、大体でも税理士に言われて何入ってるか分かりませんみたいな。ただやっぱこれクラウド会計とかになってくると全部見れるんで、経営者もそのもう人任せはもうやめ、言い訳にならんよね。昔はほら会計ソフトが会計事務所しか見れなかったから、確かに元帳紙でもらって見んのかって言ったら見ないわなと思うけど、今もうクラウドで見れるから、これは違くねとかっていうのはちょっと見直した方が自分の感覚とね、え、これ消耗品に入ってんのみたいなのとかあると思うんだよ、
は
い、
うん、
だから結局じゃあSaaSいくらかかってんのみたいなのがどこ見りゃいいのみたいな、え、消耗品分かれてんの分かんないけどみたいな感じで、ちゃんとやってった方がそのいいんだと思うんだよね。
まあということですね。なんかあの、うん、大久保先生も比較的この質問者の方に考え方のベースとなるものはなんか似てそうですね。そう
だね。突き放すわけじゃない、ね、仕事としてきちんとやっていただくってことだよね。
まあ各社ごとに提案する場合には別途なんか設計費用みたいな話ですね。顧問料を超えたような仕事です
ね。確かにそうやってお金を取る取り方をね、今、さすが遠藤さん。
いや、ちょっと終わり方悪くないです。印象操作。まあ、ということでね、お時間来ましたので、はい、終わりたいと思います。
はい。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか？番組では、大久保携帯の質問を受け付けております。ウェブ検索で、税理士カラーズと入力し、検索結果に出てくるオフィシャルウェブサイトにアクセス。その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。また、オフィシャルウェブサイトでは無料メルマガも配信中です。ぜひ遊びに来てくださいね。